大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。10月も半ばですけどね、この4、5日は毎朝テレビやネットでしっかりその日の最高気温をチェックしてましてね、どの程度の暑さの上着って言いますか、薄手のパーカーにするか、少し綿の入ったブルゾンにするかなんて毎日気を揉んでいますね。朝晩との気温の差が結構ありますからね、困っちゃうんですけども。さて、話は変わりますけども、この10月北陸新幹線が長野まで開業してから25周年になったんですね。長野オリンピックの開幕まであと残り半年っていう時期の1997年の10月だったんですけどもね、もうあれから四半世紀経つんですね。早いもんです。私、当時やっていた番組で話題にするために特に用はなかったんですけども、長野から高崎まで往復してその感想を番組で喋ったなんてこともやりました。そして昨日10月14日は日本で鉄道が走り始めて150年というアニバーサリーの日だったんですね。私ね、今から50年前、1972年といえば中学3年でしたけどね、鉄道100年の時のことも覚えてますよ。ちょうど100周年1世紀という区切りだったんで、記念切手が発行されましてね、買った記憶があります。中学生の頃まではまだ切手集めなんかも趣味にしていましたからね。今回は詳しいことは知りませんけども、150周年では記念切手は出ていないのかな、ご存知の方教えてください。まあそんなわけで、今週の蔵出しのコーナーでは鉄道150年、いやいや100周年の時にちなんだ曲を用意しましたんでね、鉄道マニア以外の方もお楽しみに。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、菊池桃子さんがアイドルとしての人気全盛だった時代の曲ですね。1985年秋の曲です。出す曲チャートの上位に入っていました。もう会えないかもしれない。今週の1曲目、菊池桃子さんの1985年の曲、もう会えないかもしれないでした。
蔵出しコレクション。
さっきのオープニングの話でも触れましたけども、昨日10月14日は鉄道の日。1872年明治5年のこの日に、日本で初めての蒸気機関車が当時の新橋駅から横浜駅まで走った日なんですね。今年はそれからちょうど150年っていうんで、テレビやラジオでも鉄道マニア、いわゆるてっちゃんたちが喜びそうな番組もいろいろ放送されていましたよね。私は特に鉄道に詳しいわけではないんで、今回ちょっと調べてみたんですけども、その鉄道開業の時代、結構面白いことが起きているのが分かりました。まずこの10月14日という日なんですけども、明治5年当時はまだ日本では太陽暦が採用されていなくて、旧暦に直すと9月12日なんですね。本当ならば朝陽の節句、旧暦の9月9日に開業したかったんですが、やっぱりそういうおめでたいことはそういう日にやりたいわけですよね。ただこの9月9日は東京は暴風雨で、とても明治天皇をお迎えしてのセレモニーなどできる天気じゃないっていうんで、3日遅れて9月12日になったんだそうです。そしてその年末12月ですね、西暦でいう1873年の1月1日から今の太陽暦を明治新政府が導入したことで、それ以前の歴史上の出来事もすべて太陽暦の日付に直されたんですね。そこで日本の鉄道のスタートは10月14日ということになったんだそうです。この旧暦9月12日、明治天皇をはじめ三条実美、西郷隆盛、大隈重信に勝海舟、まだまだいますよ、山形有朋、板垣退助、渋沢栄一といった政府関係のお偉方もたくさん乗って、横浜まで行ってまた新橋まで帰ってくるというだけの往復の列車に乗り込んでいたんだそうです。その他鉄道関係者の役所の偉い人たちも乗っていましてね、一般の国民は一人もいなかったそうですけどもね。今年はそういうわけで鉄道150年ですけども、さっきもちらっと話しましたが、じゃあジャスト100年という年はっていうと、今から50年前、1972年、昭和でいうと47年になりますけども、当時まだ JR になる前の国鉄の肝入りで、
この年の4月から鉄道の日の翌日にあたる10月15日まで6ヶ月と半月ですね、日本テレビ系の全国ネットで鉄道100年大いなる旅路っていうドラマが毎週日曜日の夜9時半から放送されていました。私も見てましたけどね。明治時代から昭和の戦後に至るまでの間、全国に鉄道網が広がっていった時のいろんな苦労のエピソードがドラマになっていましてね、出演者も多彩な顔ぶれです。リュウ・ライター、原田芳雄、山崎努、中尾明、女性は市原悦子に大原玲子、そしてこのドラマの主題歌は前の年にレコードデビューしたばっかりだったんですが、本職は銀行マンというのをまだ内緒にしていた小倉圭さんが歌っていました。では今から50年前の1972年、鉄道100年を記念して作られたドラマの主題歌、小倉圭さんの大いなる旅路。その後ビッグヒットをいくつも出した小倉圭さんですけども、シングルの曲として初めてオリコンオリジナルコンフィデンスのチャートに入ったのはこの曲だったんです。レコードは4万1000枚売れています。大いなる旅路、小倉圭さんの曲でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、おととし2020年の今の時期ですね、10月から12月までテレビドラマとして放送されて好評だったサスペンスアクションもの、7人の秘書ザ・ムービーです。木村文乃をメインに広瀬アリス、七尾、大島優子、シム・ウンギョンに室井茂、そしてこの6人をまとめるリーダー役は江口洋介。全員がいろんな形でいろんな仕事をする秘書になって悪人どもをやっつけるという、わかりやすいシンプルなストーリーで視聴率も良かったドラマでした。その映画版ですからね、ゲストのキャストも豪華です。玉木宏に吉瀬美智子、浜田岳、それに笑福亭鶴瓶、こういう顔ぶれで、しかも舞台は信州なんですよ。物語はこのメンバーの一人、広瀬アリス扮するナナが、マッチングサイトで知り合った二郎という男性と結婚すると宣言したところから始まります。浜田岳が演じるこの二郎、北アルプスの麓で大きな牧場を中心に多角経営をしていて、地元の財界ともつながっている、つくも一族の息子の兄弟の一人でした。その一族の中心人物は、創業家の娘婿として関西からやってきて成功を収めた、つくも道山。これを鶴瓶さんがやっているんですけどもね。表向きは地元民の雇用を確保したり、地域の活性化のために事業を展開しているように見せかけて、実はその裏で巨大なリゾート開発を進めて、自然豊かなその地域を食い物にして大儲けをすることを企んでいました。ナナと二郎の結婚式の日、そんな父に反発していた二郎が行方不明になって、披露宴に姿を現しません。そこで道山たちつくも一族には何か大きな秘密があると嗅ぎつけた七人は、つくもの息子たちが経営する会社に秘書として潜入して、道山の悪巧みをあぶり出そうとするんですが、…というようなストーリーなんですけどね。まあ地元を信州に住んでいる我々からすれば、雪が降って道路に何センチも積もっているような山の中の道を、そんな格好で歩いていたら10分で凍えるぞとかね、そんな形の山は信州にはないぞとか、突っ込みどころはたくさんあるんですけども、出てくる車はみんな松本ナンバーだし、居酒屋に並んでいる日本酒はいつもよく目にするラベルの地酒だし、そんな細かいところにもつい目が行ってしまいます。女性たちの派手なアクションシーンも足の長い七尾がやると見栄えがしますしね、そんなところも見どころの一つですかね。脚本はドラマ版と同じ中園美穂、かつて大和なでしことか覇権の品格、それに NHK の朝ドラ花子とアン、大河ドラマのセゴドンも手掛けた売れっ子ですからね。そうくるかっていうような意外な展開はお手のものです。今週ご紹介した新作映画は人気テレビドラマの劇場版、七人の秘書ザ・ムービーでした。いや、それにしても鶴瓶さんが出てくるとどんなシーンもきっとオチがあるはずだってな、コメディーに見えてしまうのが困りましたけどね。さあ、続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。この秋1階の売店がプチリニューアルしているのをご存知ですか？長野県内の映画館では初めてドリンクバーを導入しました。400円で各種ドリンクがおかわり自由、 またイギリス発祥の世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸です。一番人気はミルクのまろやかさが際立つカフェラテですが、グラシネのおすすめはコスタコーヒーを代表する人気メニューフラットホワイト。どんな味かって言いますと、濃厚なエスプレッソにきめ細かく泡立てたミルクを丁寧に注いだコーヒーの香ばしいコクとミルクの甘みが絶妙なバランスで楽しめるメニューです。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーは久しぶりですね。タイムスリップムービーヒッツクラシックと題しまして、映画の歴史に名前を残す名作で使われた有名な曲、今でもスタンダードナンバーとしていろんな箇所に歌われている曲の一つ、As Time Goes By、 時の過ぎゆくままにを取り上げてみましょう。と言っても沢田研二さん、ジュリーの日本語の曲ではありませんよ。この曲が主題歌になっている映画といえば、天下の二枚目俳優ハンフリー・ボガードと世紀の美人女優イングリッド・バーグマンが共演したカサブランカなんですけどもね。さすがに古いです。アメリカで公開されたのが1942年、日本で言えば昭和17年ですね。真珠湾攻撃のすぐ後、当然当時の日本では敵国の映画は全く見ることができなくて、この作品が日本の映画館で上映されたのは敗戦の翌年1946年、昭和21年の6月、 GHQ の統制下でようやく目にすることができたという、そんな時代の映画なんです。私は小学生か中学生の時にテレビで淀川長春さんが解説していた名画劇場のような番組で見たのをちょっとだけ覚えてるくらいで、そうそう、ジュリー沢田研二さんというと1979年、昭和54年にカサブランカダンディという曲がヒットしまして、ボギーボギーあんたの時代は良かった、男がピカピカのキザでいられたなんていう歌詞を聞きましてね、ああハンフリー・ボガードってボギーって呼ばれていたんだなと知ったくらいですからね。今回ちょっと調べてみましたらば、映画の公開は1942年ですけども、描かれているのは1941年という設定ですからね、当時としてはリアルタイムの現代劇だったんですね。舞台になっているのは北アフリカモロッコの最大の町カサブランカなんですけども、当時モロッコはフランスの植民地だったんですね。そのフランスがナチスドイツの侵略によってパリが陥落した後、ヨーロッパの各地からこのカサブランカへ逃げてきて、中立国であるポルトガルを経由してアメリカへ逃亡しようっていう人で溢れていたんだそうです。そんな状況の中で、かつてパリに住んでいた頃は恋人同士だったリックとイルザ、これがハンフリー・ボガードとイングリッド・バーグマンなんですけども、二人が再会するものの、すでにイルザは別の男性の妻になっていまして、ナチスの手がどんどん忍び寄ってくる中、アメリカへ逃亡を目指すというリアルなストーリーなんですね。この時ハンフリー・ボガードは42歳、イングリッド・バーグマンは27歳でした。そのバーグマン扮するイルザがパブのピアノを弾きながら歌を歌っているサムという歌手にリクエストする曲が As Time Goes By なんですけども、このサムの役をやっているドーリー・ウィルソンという歌手の歌ったバージョンがそのまま映画の主題歌になりました。と言っても主題歌にするためにきちんとスタジオで録音された音源が後に発見されまして、なんと1997年に初めて CD 化されているんです。今日はそれを聞いてください。映画カサブランカのテーマ曲、ドーリー・ウィルソンの As Time Goes By。 後で見つかったのがレコードなのかテープなのかははっきりわかりませんけども、状態がとっても良かったんで、こういういい音でデジタル化されているんですね。今週は久しぶりにタイムスリップムービーヒッツクラシックと題しまして、永遠の名画と言われるカサブランカのテーマ曲、ドーリー・ウィルソンのAs Time Goes By でした。 では今週もリスナーの皆さんが送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは今回もハガキでくださいました須坂市の風の坂道さんです。この絵ハガキは三女の母校中央大学の生協で買ってきたハガキです。懐かしいって言うんで裏を見るとこれ水彩画ですかね。キャンパスの中のちょっと古い建物、石でできてんのかな、それが描かれているという絵ハガキなんですけどね。三女の娘さんも大学を卒業してもうだいぶ経つっていうことですね。今日もハガキで失礼いたします。いえいえ、送ってくださるだけで嬉しいです。つい先日まで秋の蚊に悩まされていましたが、ここ数日冬のような寒さですね。さすがにもう蚊もプンプン飛ぶような元気もなくなって、我が家の庭も結構木が生えてるもんですからね、夏場はヤブッカが本当に多いんですけども、先週あたりからパッタリ見なくなりました。あれでね、死に耐えちゃえばいいのに、ちゃんとまた来年暑くなると出てくるのは不思議ですよね。今日は街中でダウンジャケットを着ている人を見かけましたよ。来週は平年並みに戻るんでしょうが、この気温差はまずいですね。まずいというのは風邪をひきやすいとかそういうことと、風の坂道さんのところの農園では果物の収穫にはこの気温差って影響はないでしょうかね。まだリンゴだってね、最後は富士で終わるでしょ。まあ、それまではやっぱり平年並みの気候であってほしいもんですよね。風に気をつけましょう。もうインフルエンザがポチポチ出ているようです。そう、ニュースでもそんなの聞きましたね。最近はなんか9月のうちからとか10月からとかね、予防接種をしようっていう前に流行っちゃったら、かかった人には免疫ができるからワクチン打たなくてもいいんですかね。まあそれでもコロナにしてもインフルエンザにしても高熱が出たり、その後なかなか元の体調に戻るのに時間もかかりますからね。かからないに越したことはないと、お互い気をつけましょう。そしてこちらは長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。10月といえば新番組がたくさん放送されます。そうですね、テレビもラジオも新しい番組に変わったり、出演するメンバーが変わったりなんてことが多い時期ですけども、アニメで楽しみなのはスパイファミリー、ブリーチ、チェーンソーマン、ジョジョなどありますが、大岩さんわかりますか？いいえ、一つもわかりません。そしてドラマはやっぱり期待度ナンバーワン、相棒21でしょうね。あ、今回は相棒21っていうタイトルになったんですか。あの芸能ニュースでね、寺脇康文さんが復帰するというのは耳にしましたけども、初代相棒の亀山薫こと寺脇康文さんの復活、警察を退職した亀山がどのようにカムバックするのか、レギュラーメンバーとのファーストコンタクトなど楽しみですね。特に亀山といつもいがみ合っていた捜査一係の伊丹刑事との絡みも、ってことはそこが見物ってことですね。私、相棒シリーズって単発で何回か見たことがあるだけでほとんど知らないんですけどもね。今回寺脇康文さんはオファーがあった時にもう60歳ですからと悩んだそうですが、水谷豊さんの僕なんかはもっと年上ですよの言葉で承知したらしいですよ。水谷豊さんね、子役の頃は特撮のヴァンパイア、その後は兄貴でおなじみの萩原健一さんとの傷だらけの天使ね、そのアキラーの役をやっていた水谷さんが北野広大ですって、熱中時代に先生役で出てきた時にはちょっとびっくりしましたけどね。わ、キャラクター変わったと思ってね。水谷さんの体力も考えて今回でラストとの噂の相棒ですが、どうなるのか。ま、映画やテレビの世界ではこれが最終シリーズ詐欺ってのがありましてね、今回が最終シリーズかと噂を立てておきながらやめないでほしいという数多くの声に応えてシリーズ復活なんてのはこれまでいくつあったことかね。これまでこのドラマに縁のある出演者もたくさん登場される話も聞きました。楽しみであり残念でもありますけどね。12月の終わりまで毎週水曜日はワクワクが止まりませんと。じゃあもう最初の寺脇康文さんが相棒だったシリーズから、及川ミッチーとか反町隆史さんとか、ずっと見てきた人にとってはやっぱりこれで終わりかもって言われたらちょっとね、やめないでくれという多くの声にお答えしてなんてことになりかねませんからね。まあそれでも終わらなければ終わらないできっとファンとしては嬉しいんでしょうけどね。どうなることやらですね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角 765@ fm-zenkouji.co.jp 善光寺は zenkouji、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストっていうところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口、田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところの左側にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週入っていた1枚のメッセージは、ラジオネームシュースケンタウルスくんですね。本名はシュースケくんで、星座とか天文が好きなのかな、ひょっとしたら。僕は高校3年生です。大学に行けるように勉強頑張ってますと決意表明を書いてくれましたけどね。高校3年の10月、僕はどんなことやってたかな。まあ一応受験勉強は一生懸命してたんですけども、それでも当時から映画は好きでしたからね、見たいのがあれば見に行っていた記憶がありますし、たまにそういう息抜きっていうか、一応人生の大先輩としてアドバイスしておきましょう。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、先ほどメッセージご紹介しました長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからリクエストいただいています。ただいま好評上映中、少し前に一押しシアターのコーナーで新作としてご紹介しました福山雅治主演のガリレオ沈黙のパレードの主題歌、一緒に出ているヒロイン役の柴咲コウさんとギターは福山雅治さんが参加しているユニットです。コープラスの一つ星。ガリレオ沈黙のパレードの主題歌、コープラスの一つ星でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は11巡目の句です。これまで句はクリスタルキング、グレープ、クレイジーキャッツ、工藤静香に桑田佳祐のソロと、ここまでは3曲ずつ書けたんですけども、6巡目からは区で始まる名前の歌手やグループの3組3曲行きまして、桑名正宏や久保田咲、草刈正雄にクールス、またクラフト、倉田真理子なんてのをやってきたんですけども、9巡目は内山田博士とクール5の3曲をかけまして、前回10巡目も3組3曲で、桑田靖子、久保田敏信、倉橋瑠衣子なんてところをかけたんですが、今回も区で始まる名前の歌手やグループの3組3曲行きます。まずは先週ヒントにちらっと出しました懐かしの声優熊倉和夫さんです。私が物心をついてテレビを見始めた1964年の東京オリンピックの少し前の頃ですけどもね、 NHK の子供向けの番組、物知り博士ケペル先生というマペットの人形の博士が、今で言うならばそうチコちゃんに叱られるに近い子供の疑問、素朴な質問に答える番組、例えば、なぜお正月にはお餅を食べるんですかとか、そういうことにケペル先生が答えてくれる番組だったんですけどもね。その博士の声をやっていたのが熊倉さんだったのが僕の最初の記憶ですね。アシスタント的な役割で出ていたのは、当時人気のあのマーブルチョコレートの CM でも一世を風靡した上原ゆかりちゃんでした。その後熊倉さんはひょっこりひょうたん島の海賊のトラヒゲの声もやっていましたね。昭和30年代の後半から40年代にかけてのテレビの創世期には、本当に子供向けのアニメや人形劇にはたくさん出ていらした、あの時代の功労者の一人だったと思いますね。とはいえ調べてみたら、もともとは理科系の人なんですね。東京都立大で理工学を学んでいたところ、学園祭で芝居をやって以来演劇に興味を持ちまして、その後テレビ局に勤めるんですが、演劇への未練は断ち切れず劇団に入ったり、とっても苦労しているんですね。そして1968年昭和43年に始まった第一作のゲゲゲの鬼太郎のアニメでは主題歌も歌っているんです。作詞は漫画の原作者の水木しげるさん、作曲は泉拓さんがやっています。そうそう、このイントロ、やっぱり鬼太郎の歌はこれでなくちゃ。熊倉和夫さんの歌うゲゲゲの鬼太郎。 ね、やっぱり鬼太郎の歌はこれが一番しっくりきますよね。今週のインデックスの1曲目は熊倉和夫さんのゲゲゲの鬼太郎でした。熊倉さんは自らの所属する劇団テアトルエコーに、後にルパン三世の声をやる山田康夫さんとか銭形警部役の納屋五郎さんをスカウトしたっていうのも、その後の声優の世界に大きな貢献だったと思います。2015年の10月12日、88歳で亡くなっています。そしてそんな熊倉さんに感化されて、そのテアトルエコーに入ったのが、後にシティハンターの冴羽涼、北斗の拳のケンシロウも有名ですけども、やっぱり3枚目といえば筋肉マンの声が代表作の神谷明さんですね。そんなつながりでインデックス続いての句は、筋肉マンの主題歌が代表作でしょう。串田明さんです。筋肉マンは1979年から少年ジャンプで連載されていたんですけども、83年にアニメになって、第1シリーズは86年まで放送されたんですが、オープニングテーマはおなじみ筋肉マンゴーファイトですね。その串田明さん、1946年、昭和21年の10月17日横浜生まれで、あさって76歳になります。70年代の初めには、少し前にこの番組で特集で取り上げた NHK の歌番組ステージ101のメンバーとしても参加していて、それを辞めた後は1979年昭和54年に映画マッドマックスの主題歌の日本語版で6万2000枚のヒットを放っていますし、82年昭和57年には宇宙刑事ギャバンの主題歌などでも注目されて、その後が筋肉マンのテーマでした。作曲は岩崎良美さんのタッチをはじめ、チェッカーズのヒット曲も数多く手掛けている芹沢博明さん。作詞は浅香唯のシーガール、斉藤由貴の白い炎などが代表作の森幸之丞さん。これを聞いて子供たちがどれだけ消しゴムを欲しがったか、そんなブームもありましたよね。インデックス9の2曲目は串田明さんの筋肉マンゴーファイト。今週のインデックス9の2曲目は串田明さんの筋肉マンゴーファイトでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は区で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。アニメつながりで2曲聴いていただいた後、本当に付け足しみたいで申し訳ないんですけどもね、70年代の女性アイドルを1人とは言っても、あの金ちゃんのスター誕生出身で結構注目はされたんですが、正直言えばほとんど売れなかった黒木真由美さんの曲をいきましょうか。1959年昭和34年の12月、九州福岡市生まれで今62歳です。スター誕生には14歳の時に出場して、決戦大会はあの岩崎宏美さんと同じ回だったんですけども、岩崎さんの8社を上回る18社からスカウトの札が上がりまして、見ている側の私たちもこれは売れるぞと思ったんですけどもね。ちょっと色黒でエキゾチックな顔立ちから人気が出そうだったんですけども、翌1975年昭和50年のデビュー曲好奇心は3万3000枚セールスといった程度に終わってしまいます。今日聴いていただくのは続くセカンドシングルのこんな曲です。黒木真由美さん、感情線。いや、こうやって聞くと歌い出しのあたりの歌詞なんか今でも覚えてますね。インデックス今週9の3曲目はスター誕生出身の黒木真由美さんの曲感情線でした。その後彼女に加えてスター誕出身で同じように売れなかった目黒ひとみ、石江道夫とギャルという3人組を結成したんですが、残念ながらこちらもヒット曲は出ませんでした。ということで来週のインデックスはケに行くんですけども、ケはこれまでケン直子さんを1回やったのみでずーっとパスしていまして、来週はその後のコです。コはこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五代醐、小林あさみ、近藤正彦、マッチ、小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフ、前回10巡目は小林明子とやってきたんですけども、そうですね、コも残り少なくなってきたんですが、米米クラブは大きなヒットは平成に入ってからが多いんですけども、あとはぐっと古くなってグループサウンズのゴールデンカップスなんてのもありますけどもね。来週はちょっと私の好みで、アイドルとしては地味だったんですけども、その後ママタレとしてはいろんなテレビ番組のコメンテーターとして活躍しました高坂みゆきさん、いかがでしょうかね。 化粧品の CM ソングに使われてビッグヒットになった曲も一つありますけどもね。来週の勝手にベスト3は高坂みゆきさんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳、今週も送ってくれましたね。私の中学校では今週衣替えがありました。久しぶりの制服でしたが暑かったですまあ朝の登校時間はね、学生服学ランなんでしょうけども、着ててよかったなっていう気温の低さだったと思うんですけど、まあ日中晴れて学校にいる時なんかはね、暑かったでしょう。厚着だったのかな。そんなに学生服とワイシャツの間に何か着てたんでしょうかね。しかし間もなく冬到来、寒くなりそうです。一緒に乗り越えていきましょうサザエ様くんは14歳といっても物心ついてからまだ10年かそこらだよね。こちとらもう60回ぐらいね、冬は経験してまして、信州の冬だけでも35回目になりますからね。私そうは言っても長野県信州っていうのは春夏秋冬4つの季節を感じるのに一番メリハリがあるような、そんな気がしますからね。寒さもそれなりに楽しみましょう。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルスエロ情報ですけどもね、今週はこんな文章からご紹介しましょう。10月も半ばを迎える土曜日になりまして、高い山からは紅葉の便りが聞こえてきます。四季の中で一番好きな秋ですが、今年は一つ後悔していることがありまして、それは大根の種まきができずに終わってしまったこと。そうなんですか。いつもでしたらお彼岸の前後に畑を耕して大根の種まきをするんですが、日曜日ごとに用事があったり、畑をやろうとしても雨続きでできなかったりと、完全にタイミングを逸してしまったというわけです。そう振り返ってみると9月頃から土日って割と雨の降った日多かったですよね。なのでその分11月になったら玉ねぎの苗を植えようと思っています。いや、大根の代わりに玉ねぎでいいんですか。まあとにかく何かしら作物を作っとかないと気が済まないってことですね。さてその日曜日の用事といえば、はいはい来ましたよ。 AC 長野パルセイロの試合に他なりません。明日は長野ユースタジアムで J3 公式戦の SC 相模原戦が開催されます。このゲーム我々にとっては本当に待ちに待った声出し応援が解禁になるんですね。声を出さないんじゃ応援する気分も半分以下ってとこだったでしょうからね。1043日ぶりに、おお数えてるわ、1043日ぶりに歌うちゃんとなので、間違わずに歌えるか、声が途中で枯れないかなど不安はありますが、何より選手の後押しとなるべく歌えることに感謝して全身全霊でパルセイロの後押しをしてきます。必ず勝たせてきます。ぜひリスナーの皆さんも長野ユースタジアムにお越しいただいて、我々のちゃんとを久しぶりに聞いてくださいませませといただいていますんでね、話が久しぶりの声出し応援を中心にしてしまったもんですから、キックオフが何時かは書いていないんですけども、行ってみようかなと思った方、ちょっとパルセイロのホームページなど調べてキックオフの時間確認して行ってあげてください。よろしくお送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。